ね、感謝します。今年の教会のテーマ聖句はここに、出ております、さあ天を見上げなさいという創世記の15章の、5節の御言葉です。さあ天を見上げなさい、そのテーマで、元旦礼拝のオンライン、そして1月2日の礼拝のメッセージ、特に1月2日の前回私がメッセージした時には、この天を見上げることについてを、特に中心的にお話をしてきました。今日ですね、引き続いて同じこの御言葉から掘り下げていきたいなということを思います。また今週に引き続いて次回からもですね、アブラハムの信仰について私のメッセージではしばらくの間触れていきたいなということを覚えます。アブラハムは聖書の登場人物で、またイスラエルの、先祖のような方だという遠くの方に思える方もあるかもしれませんが、しかし御言葉を読むときに、聖書はアブラハムは私たちクリスチャンの霊的な父親であると、先祖であるということが明確に書かれています。私たちはアブラハムの霊的な子孫です。ですから私たちがアブラハムから学ぶということは、どのように私たちが生きていくべきなのか、私たちの信仰とはどういうものなのか、私たちがこう親の姿から子供が学ぶように、私たちはアブラハムから学ぶ必要があります。ですので、今日特に15章の6節の方を中心にですね、見ていきたいというふうに思っています。創世記の15章の5節6節を開いていただいて、共に、見ていきたいと思います。私の方でお読みをさせていただきます。創世記15章の5節6節、そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。ね。この、アブラムというのはアブラハムになる前の、彼の名前なわけなので、ちょっとこのメッセージでは統一してアブラハムというふうに言わさせていただきますけれども、ここで6節、アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。今日は特にこの信じて義と認められる、このことを共に見ていきたいと思います。聖書の中でですね、この信じて義と認められる、信仰義人とも言われるものですが、本当に大切な真理です。私たちが主を信じた時に私たちが義とされるんだということを、何度も皆さんもメッセージを聞かれたり、本でも読まれたと思います。神学的にもこの信仰義人ってね、本当に大切なテーマです。宗教改革の時にも、ただ恵みによって信仰のみね、それによって救われるんだということが強調されたわけです。しかし、ただどうでしょう、信じて義とされる、ちょっと難しく感じたり、理解しづらい部分ももしかしたらあるかもしれませんが、今日このアブラハムの姿を見ていくときに、より具体的に、信じるとは何か、また義とは何かということを私たちは知っていくことができると思います。まず前提としてですね、このアブラハムの、この5節6節までの歩みをもう一度少し振り返っていきたいと思います。このアブラハムはですね、この続いた7節のところを見ると、主がこう言われています。主は彼に言われた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを導き出した主であると書かれています。アブラハムは、メソポタミアのカルデア人の地のウルというですね、ウルのジグラットってね、歴史とかで、とかですね、テレビの番組でも、見られたことあるかもしれません。メソポタミア地方の大きな町、ウルを、出身地としている、ものでした。アブラハムの一族はとても裕福であったというふうに、言われています。実際聖書を見ていてもですね、召使いが多かったり、持ち物も多かった一族ですから、ある意味一族の族長のような形で、父親があり、またそれを引き継ぐ身分であったのがアブラハムであったわけです。ですからウルに住んでいた時は、アブラハムはとってもおいしいものを食べ、良い家に住みですね、何かこう香りのいっぱいのお風呂とかにも入ってたんではないかとかですね、いろいろ当時の風習であればね、そういうのがあったと思います。また野菜とか果物とかも、メソポタミア地方、今だと砂漠が多そうなイメージがありますけども、非常に豊かで、野菜とか果物とかもきっと食べていただろうと。ですからウルを出てですね、 示された地へ行くということは、それらをある意味置いていくということですね。もちろん持っていける財産は持っていくわけですけども、しかし住み慣れた場所、良い食べ物、良い人間関係って言い方が良いか分かりませんが、その場所を離れなければいけなかったということです。ただしこのウルという場所は、今でも発掘したりすると分かることですが、偶像に満ちていた場所であったということです。多くの偶像崇拝があった場所でしたから、多くの神殿があるわけです。ですから人々はいろんな神々を信じて、聖書の語る本当の神から離れていっているという状態だったわけです。つい300年前、つい300年前をついと言っていいかどうか分かりませんが、つい300年から350年前ぐらいにノアの箱舟の、あのノアの洪水があったわけですね。しかし300年の間に、人々は堕落していってしまった。多くの方々が信仰、本当の神を見失うということをしてしまっていたということです。ノアの父親もですね、信仰をしっかり持った方ではなかったと、思われるわけです。そのような中で、じゃあどうやってノアが信仰を持っていったかということが皆さんも気になるのではないかなというふうに思います。聖書は具体的にノアがどのように本当の神を知っていき、信じていったのかということを詳しくは何も書いていないわけですけれども、しかし誰かから本当の神のことを、私たちが今日聖書を通して知ることができる、そしてまた信じている、この三位一体の神のことをノア自身も知っていった、教えられていったわけです。具体的にじゃあどうしてなのかなと見ていくときに、一つの鍵は聖書のですね、系図のあたりを見ていくと分かることですけども、アブラハムが生まれたときにですね、アブラハムの先祖である実はノアもノアの子供の、セムも、まだ生きていた時代だったということですね。当時セムがですね、だいたい400歳、計算するとですね、ノアが、アブラハムが生まれたときにノアが900歳だったということが系図のところを見ると、当時は長生きでしたから、400歳900歳で、まだ生きていたということです。ノアが死んだ時というのは、だいたいアブラハムが60歳ぐらい、50から60歳ぐらいの時だったということが言えますから、ですからアブラハムが小さい時にセムであったりノアに会うことが実際にあったのではないかということが言えます。またこのノアであったりセムが本当の神のことを、信仰のことを伝えた人たちがあったのではないかということもできます。調べるとですね、ユダヤの伝承によるとですね、アブラハムは若い頃に数年間ノアとその家族とアララテ山に一緒に住んでいたというふうに言われているわけですね。ユダヤの人たちはそれを信じているわけですけども、わかりません、それは。そこまでアララテ山にノアが、ノアとアブラハムが一緒に住んでいたとは聖書にはそこまで書いていませんから。しかしその言い伝えが ある程度本当であったということも言えるかもしれません。信仰の本当に義なる人であったノアから、アブラハムはその信仰、そして本当の神のことを聞いていった可能性が高いのではないかと私も思います。ノアからですね、どのように主の声を聞いていったのか、人々から罵られながらもどのように箱舟を作っていったのか、洪水がやってきた時にどういう風だったのか、また箱舟から出た後でどのように歩んでいったのか、そのノアの信仰をアブラハム自身も聞いていき、そして本当に信仰が強められていった、そのようなことが言えるのではないかなと。もしくはノアから本当に教えられた、信仰を持った方々からアブラハム自身が教えられた、そのようなことが言えると思います。そのような中で主はアブラハムの信仰に目を留められて、示された地へ行きなさいと声をかけていったわけです。そしてこの7節にあるように、アブラハムはウルの地から主に導き出されて約束の地へ向かっていきました。しかし前回のメッセージとかでもお伝えしたようにですね、せっかく 主にあって歩んでいったけれども、飢饉にあってエジプトを頼ってしまったり、妻のことを妹だと言ってエジプトの王様に差し出してしまうということをしてしまったり、まあ、主が守られましたけれども、そしてまた人間的には非常に厳しい、高齢になっても子供が全然与えられない、約束の多く、ね、子孫が増えるというふうに言われてたはずなのに、一人すらいないじゃないかという状況に陥ってしまっていたわけです。失敗もし絶望もし、苦しい状況であったこのアブラハムですけれども、そのような中で主は5節のところで、主は彼を外に連れ出して言われた、さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい、さらに言われた、あなたの子孫はこのようになると言われたわけですね。まあ、もし主が完全な人を、全く失敗しない人を、完全に全く揺らがない人を選んでいるのであれば、アブラハムはダメだったかもしれません。しかし主はそれでもなおアブラハムに声をかけられ、この五節のような言葉を言われたわけです。その時にアブラハムの素晴らしかったことは何かというと、六節の通り、主を信じたということですね。今日ここにいる私たちもいろんな状況の中で集められていると思います。失敗もしてこられたこともあるでしょうし、罪を私たちも犯してしまう時があります。私を信じられないのではないかと思ってしまうような、心を揺らぐ時もあるかもしれません。しかし今日ここでアブラハムのこの信じたという言葉の意味を知っていく時に、主の本当に深さを、本当に素晴らしさを今日また見ていくことができると思っています。この6節のアブラムは主を信じたの、この信じたという言葉ですけども、ただ単に信じたという意味で終わる言葉では実はありません。ヘブル語でこの信じたという言葉、信じるという言葉はアマンという言葉が使われています。ヘブル語でこの信じるというのはアマンということですね。アーマンということができますけれども、まあ、今言いながら、ね、あれどっかで聞いた言葉だなと思うかもしれませんが、このアーマンという言葉から、アーメンという言葉ですねができてくるわけですね。このアーマンという言葉はどういう意味があるかというと、確信を持って信頼を置くという意味があります。確信を持って信頼を置く、揺るがないとか忠実であるという言葉もあります。ですから確信を持って信じる、忠実さを持って信じる、揺るがないものに揺るがない気持ちでそこに立つ、そういう意味がこのアマンという言葉にあるわけです。ですから漠然と、ただ信じますという言葉ではなくて、もうそこに確実に確信を持ってそこに立つんだということ、忠実さを持って堅固だということを信じてそこに固く立つということ、それがこの信じたという言葉の中に含まれています。ですから私たちもこのアーメンという言葉を使うときに、ね、あのお祈りの時の最後にもアーメンと言いますし、クリスチャン同士で会話しているときに途中でアーメンというふうに言いますよね。それはなんか別に掛け合いをしているわけではなくて、そしてまあそうですという意味ももちろんありますけど、それをはるかに超えた意味がある言葉だということを覚えましょう。それはその通りです。主は確かにそうしてくださいますということです。主は揺るがないお方、堅固なお方なんだって、そのことを含んでいる言葉があのアーメンという言葉です、ね、だからお祈りした後で最後にアーメンという時に、主は確かに聞いてくださった、主は揺るがないお方だ、主は必ず聞いてくださる、それがあのアーメンに含まれています。じゃあアブラハムは実際どのように信じていったか、そのことがローマ書の4章の18節から22節を開いていただきたいと思います。ローマ人への手紙の4章の18節から22節を見ていただきたいと思います。ローマ人への手紙の4章の18節から22節、 今日はちょっとこのローマ人の手紙の4章も後ほどにも開きますので、何か挟んでいただければと思いますが、ローマ人への手紙の4章の18節から22節を開いていただきたいと思います。お読みいたします。彼は望み得ないときに、この彼とアブラハムのことですが、アブラハムは望み得ないときに望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の国民の父となりました。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて、神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが、義と認められたのです、ね、この箇所でパウロはローマ人の手紙の中でアブラハムについて言及し、また先ほどの創世記の15章の5節6節のところを説明しているわけですね。この箇所を見るとアブラハム自身は聖書全体を見ていくときにも分かりますけども、失敗はしましたし、罪を犯しましたし、また本当に主に不平不満を言うようなそういう状況もありました。しかしここの20節のところを見ても分かる通り、その中にあっても神を信頼し続けていく姿があったということです。21節の通り、神には約束したことを実行する力があるということを確信していたということです。先ほど信じるというのは確信を持ってとかね、そのようなことを言いましたけども、確信を持っていたというふうにここに書かれています。あれ、アブラハムってじゃあ失敗もしてるのに確信も持ってたのかって思われるかもしれませんが、もしかすると私たちもそういうところあるかもしれませんね。いや、主を信じて、確かに主はその約束を成し遂げてくださる。でもどうしてですか、主よっていうね。そういう、ある意味ジレンマのようなところを私たちも通りますけども、アブラハム自身もそういうところを通ったということです。ただし、アブラハムは、いつまで経っても子供が与えられない。また困難がいっぱいやってくる。そのような中で、もうこの主を信じるのをやめよう。この主ではなくて自分の力で生きていこうとはならなかったわけです。20節を見ていても、不信仰になって神の約束を疑うようなことはなくと、19節の最後にも、その信仰は弱まりませんでしたというふうに書いてありますから、困難の中でアブラハムの信仰はむしろ強められていったということです。もしかすると、最初の頃の飢饉でエジプトを頼ったりとか、いろんな失敗もしていきましたけども、その中で彼はある意味学んでいき、信仰が強められていき、むしろ主への信頼を強めていったということですね。困難や失敗の中でも主は約束を成し遂げてくださる、実行してくださる力があるんだということを彼は信じていったということです。だから確信を持ってよりしっかりと主の前に、主の上にこう立つことができたということですね。今日一つ目のポイントは、信じるとは主に信頼を置くこと、固く立つことだということ。先ほども言いましたけども、改めてお伝えしたいです。一つ目のポイントは、信じるとは主に信頼すること、固く立つということです。そして、この信頼すること、固く立つということは、私たちが信仰の歩みをしていく中でさらに強められていくものだということです。失敗もすることもあるし、罪を犯してしまう時もあるかもしれません。しかしそのような中で、それでもなお主を信じ続け、主の前にもちろんへりくだって罪を悔い改めていく必要ありますが、それでもなお主の約束は必ずなるんだと信じて固く立っていく。アブラハムは信仰が弱っていくのではなくて強められていきました。アブラハムは確信がなくなるのではなくて、むしろ確信が強められていったわけですね。ここにいる私たちも、コロナのことであったり、うまくいかないことであったり、いろんな困難の中で、ああ、もう主を信頼するのやめようとか、疑うのではなくて、むしろ主にその時に信頼をしていく、失敗の中でも悔い改めて主の前に出ていく、それを続けていく時に、私たちの信仰は強められていきます。ね。アブラハムもだいぶ先まで行ってもですね、失敗も犯していったわけですよね。この後というかね、先ほどの創世記の15章の後も失敗していきました。私たちももしかしたら 今日の以降にも失敗してしまったり罪を犯す時もあるかもしれません。しかし私たちは疑うことなく、このローマ書の4章の21節にあるように信じたいと思います。神には約束したことを実行する力があるということです。アメンですね。それを疑わない。私たちは弱い罪のある人間です、ね、罪の性質のある人間です。しかしアブラハムは失敗した時にへりくだって主の前に出ていきました。取り扱われながら、そして信仰が強められていきました。今日私たちも主の前に出て生き続ける必要があります。そして主は私たちのその最初は弱かったり葛藤していき、いやだいぶ人生クリスチャン人生進んでってるのにそれでも葛藤してます私という、でもそれでもなお主の前に立ち続ける、主の約束を信じ続ける私たちを主は祝福してくださる方だ。感謝ですね。このアブラハムの姿というのは ある意味完璧ではないかもしれませんが、しかしこのアブラハムの姿から私たちは教えられていくことができます。信じるとは主に信頼することです。そして固く立つことだということを覚えていただきたい、そのように思います。そして先ほどのこの信じたというこのアマンというヘブル語の言葉ですが、この言葉にはさらに深い意味があります。それは行動を伴う信仰であったり、立て上げるという意味もこのアマンという言葉には含まれています、ね、行動を伴う信仰、また立て上げるという意味がこのアマン、信じるというアブラハムが信じたといったその信じたの中には立て上げるという意味、また行動が伴う信仰という意味が含まれています。まあ、立て上げるというのはまさに先ほどの失敗したりいろんな困難を通りながらも信仰が立て上げられていくという意味があるでしょうし、また行動を伴う信仰というのにも深い意味があると思います。固く立っていくためには実際に行動が伴う信仰でなければいけないということです。ただ単に信じますと言って座っているだけ何もしないだけではなくて、信じるという言葉自体に行動を伴う信仰が含まれているんだということを私たちは覚える必要があります。先ほどのローマ書の4章のところの、少し横になりますけれども、4章の2節3節に、アブラハムについてこのように書いてあります。ローマ4章の2節3節、もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか？アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとあります。あれ、先ほど行動が伴う信仰と言ったのに、ここでは行いによってではないって書いてあって、どっちなんだろうって思うかもしれません。まあ別のヤコブ書の方とかを見ていくとですね、行いが必要ですということも書いてあったりして、よく神学的にも、救いとか救いは行いによるのか恵みによるのかとか議論がありますけども、そういう、話では実はないわけですね。まずアブラハムが良い行いをしていたから救われたとか義とされたという意味ではないわけです、ね、アブラハムが行いによって義と認められたのであれば彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。アブラハムは先ほど言いましたが失敗もし罪を犯してしまうこともありました。もし先んじた行動によってでしか義を得られない、救われないのであれば、アブラハムはダメであったかもしれない。しかし救いというのは一方的な神様からの恵みなんだということです、ね、私たちがまず良い行いをしたら神様がうんいいねと言ってくださるわけではなくて、まず私たちが主を信じていた時に主は私たちを義としてくださり、そして私たちは行動を伴った信仰を歩んでいくということです。アブラハムは主を信じていた時に行動の伴う信仰をしていきました、ね。具体的にじゃあどのような行動をしたかなと思っていくとどうでしょう。アブラハムは先ほども言いましたが、示される地へ行くためにウルを出て、カランに行き、またそしてハランに行き、そしてそこから示された地へ進んでいったわけですね。また先ほども失敗していて閉じこもっていたけれども、 外に出て天を見上げなさいという言葉を聞いたときに、外に出て天を見上げたわけですね。また100歳になったけれども、子供が与えられるということを、むしろ確信が深められていき、信じ続けて、そして子供が与えられていく。まあ、その後で捧げていくということをしていくわけです。ね、アブラハムは、神は約束したことを実行する力があるということを信じ続けていた。そしてそれが行動の伴う信仰であったということです。ね、アブラハムはだから、主が示された地へ行きなさいって言ったときに、主を信じます、と言ってそのままウルにいたわけではない。実際に踏み出していったわけですよね。実際に外に出て天を見上げていったわけですよね。実際に子供が与えられていることを願い続けたわけですよね。彼の信じるというのは行動が伴っていました。今日、私たちも主が揺るがないお方、主の約束は確かに実行してくださる、そのことをきっと皆さんも信じておられると思います。御言葉が確かであり、それがアーメンであるということを信じておられると思います。しかし同時に私たちは行動の伴う信仰も信じるということに含まれているんだということを覚えていかなければいけません。信じているけれども御言葉を読まないとか、信じているけど祈れていないとかではなくて、信じているからこそ御言葉を読み、信じているからこそ祈るわけです。信じているからこそ信仰のステップを踏んでいきますし、信じているからこそ家族や友人に福音を伝えていくわけです。信じているからこそ主に捧げ物をし、また奉仕をしていくわけです、ね、良い行い奉仕をしたから主が救ってくださるのではなくて、まず主を信じて主が救ってくださったから行動の伴う信仰を私たちはしていく必要があります。それがアブラハムの歩みであり、主が私たちに求めておられるこのアマン信じるという言葉の意味です。どうでしょう、私たちは行動の伴う信仰をしているでしょうか。今日の2つ目のポイントはこの行動の伴う信仰をしていくということです。信じるとは行動の伴うものである。それが今日の2つ目のポイントです。2つ目のポイントは、信じるとは行動の伴うものであるということ、そのことを覚えたいと思います。もし信仰が揺らいでるなとか、そういう葛藤があるのであれば、この行動の伴う信仰ということにも目を留めていただきたいと思います。主を信頼する現れとして踏み出していくということ、それが大事です。先ほど神には約束したことを実行する力があると確信しているのであれば、私たちは踏み出していくことができるでしょう。示されている地へ踏み出していくならば、主は素晴らしいものを見せてくださるとアブラハムは信じたわけです。外に連れ出された時に、何か主が素晴らしいものを見せてくださると信じて天を見上げたわけです。年を取っていっても子供が与えられていくんだと信じていったわけです。まあ、先ほどノアの話をしましたけれども、この系図とかをですね、計算していろいろしながら、よく考えたらノアの箱舟の時出ていったのは人数すごい少なかったわけですよ。人類はかなり人数が減ったわけです、あの時に。しかしその後で300年350年の間に人がまた満ちていったわけですね。もちろん罪を犯す人たちがいっぱい増えていった状況はありましたけれども、アブラハムがノアと会ったりですね、セムと会ったりしながらですね、この300年である意味こう星の数までじゃないけれども、だいぶ人が増えていってる様子を見たときに、主が自分を通してもこのように人が増えていく、それが必ず起こっていくってことも、今の私たちよりも信じやすかったのかもしれないなとも、系図を見ながら、少し思ったりもしました。しかしアブラハムはこの約束を信じ続けた、信仰が弱まるのではなくて、むしろ行動し続けた、それが彼の素晴らしさであった、そのように思います。 創世記の15章の方に一度戻って、創世記の15章の5節6節のところをもう一度開きたいと思います。ローマ人の手紙も何かちょっともしすみません何か挟んでおいていただいてもう一度後で戻りますが、創世記の15章のもう一度5節6節をお読みしたいと思います。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。主がアブラハムを外に連れ出して天を見上げて、星を数えられるなら数えなさい。あなたの子孫はこのようになると言われ、そしてアブラハムはそれを信じたわけですね。この信じたが先ほど言った通り、アマン。ね、確信を持って信じること、固く立っていくこと、また行動の伴う信じたであったわけです。その時に主は、それが彼の義と認められた、または主の前に義だということを認められたと訳すこともできるわけです。ここで聖書にも重要語句としても出てきますけども、義とは何かということが鍵になってきます。私たちが確信を持って信じていくときに、行動の伴う信仰を歩んでいくときに、義とされる。じゃあ義とは何かということ。ね。それは神様の完全な基準の中で正しさ、正しいということです。神様の完全さ、神様の基準の中で全く正しい、完全に正しい、それが義だということです。だから私たちが人間的にあの人は義人だとかっていうのではなくて、神様の目から見て神様の基準で彼は義だと言った時は、彼は神様の基準で完璧だということです。アブラハムはどうでしょう。まあ人間的に見たら失敗してるし、神様の基準から見ても罪を犯したりがね、イシュマエルのところとかもそうですけども、どうなんかなって思うかもしれません。しかしここで信じたときに、主は神様の基準で、神様の素晴らしさの中で、アブラハムは完全だっていうふうに言ってくださったわけですね。あ、すごいなと思います。ここにいる私たちも失敗するし、罪を犯してしまったり、弱さを抱えている一人一人です。しかしここで私たちが主を信じたときに、私たちのことを神様の基準で、神様は完全だと、正しいんだと、言ってくださるってことですね。まあ、とてつもないことです。先ほどのローマ人への手紙の4章に一度戻りますけども、先ほどローマ人への手紙の4章の18節から22節を読みましたけども、その後で23節から25節にはこのように書かれています。ローマ4章の23節から25節。しかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのは、ただ彼のためだけではなく、私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られました。アブラハムが信じて義と認められたのは、それはアブラハムのためだけではなかったと23節書いてあります。じゃあ誰のためなのか。24節、それは私たちここにいる一人一人のためでもあったということです。そしてそれはアブラハムの子孫としても来てくださる神の子イエス・キリストが蘇ったからこそ、信じる私たちが義とされる。25節、私たちは背きの罪のゆえに死に渡されるはずであった私たちが義とされる。そのことが書いてあるわけですね。そしてもう少し、もう一箇所開きたいと思います。1ページ前に戻っていただいて、ローマの3章の22節、23節です。ローマ人への手紙3章の22節、23節。ローマ3章の22節、23節には、こう書かれています。すなわちイエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、 24節も読みします。神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるのです。23節に、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと書いてあります。本当であればここにいる私たち一人一人も罪があり弱さがあり失敗を犯してしまい、神の栄光を受けることができない、救われることができない、義だととても言えるわけではないわけですね。神様の基準から見て私たちは完璧な人いるでしょうか。本来ここにいる一人一人の中で私も含めて誰もいないと思います。聖書は義人はいない、一人もいないと実際に書いているわけですね。また行いによって救われるのであれば申し訳ないですけど、誰一人良い行いで救われる人はいないと思います。悪い行いも私たちはしてしまうわけですね。しかし差別なく、22節そして24節、神の恵みによりキリストイエスの贖いを通して与えなしに義と認められるんだということです。誰一人行いでは救いに至ることができない、誰一人そのままでは罪のゆえに栄光を受けることができない、しかし恵みゆえに主によって救われることができるんですね。義とされるってことです。それはなぜならイエス・キリストが義なる方だからですね。イエス・キリストが神の基準から見て完璧な神の子、神ご自身であるから。だからその血潮によって私たちは完全とされるということです。ただし私たちがしなければいけないのは、このイエス・キリストを罪からの救い主として信じていくことです。ただイエス・キリストを罪からの救い主として信じるときに、キリストの血潮がある意味有効となり、私たちが救いを得ていくことができる、神の基準から見て正しい義とされるということです。本当に素晴らしい恵みだと思いませんか、ね、私たちは罪を犯して神の栄光を受けることが本当はできないわけですよね。しかしこのイエス・キリストが十字架にかかり復活してくださったこと、この方をただ私たちが信じていくときに私たちは義とされるっていうことです。どれだけ神様が私たちのことを愛してくださっているのかということを覚えることができます。創世記の15章の6節の、それが彼の義と認められたと先ほど書いてありますが、アブラハムが信じた、主を信じたその時にそれが彼の義と認められたと先ほど創世記の15章の6節書いてありましたが、それはまあもっと訳すことができるとしたら、もうそれ以上は要求されないということです。アブラハムが主を信じたゆえにもうそれで十分だと、もうそれで正しいんだと主が言ってくださった、それが信じて義とされたということです。ここにいる私たちが主を信じた、私たちは罪があり弱さがあり失敗も犯してきたけども、それでも主を信じたときに、主はイエス・キリストゆえに、ああ彼は、あなたは私を信じた、その信仰のゆえにあなたは神の基準から見て正しいと言ってくださるんですね。それでもなおアブラハムのように私たちは失敗してしまったり罪を犯してしまう時があります。しかしへり下り罪を悔い改め続けて歩んでいく、それでもなお死を信じ続けていくときに、アブラハムのように信仰が弱くなっていくのではなくて強くなっていったんだと書かれるわけですよね。むしろ疑うことなくっていうふうに言うことができるようになっていきます。素晴らしいなというふうに思います。私たちはイエス・キリストのゆえに、また主が送ってくださった聖霊様のゆえに、私たちは固く立ち、そして義なるものとして歩んでいくことができるということです。アブラハムが私たちの信仰の父と言えること、そして義人だと言えること、本当に素晴らしいなと思います。義人の歩み、ノアもそうですけど、ノアもアブラハムも 偽人だというふうに聖書はヘブル書にも書いてあります。しかしその偽人の歩みというのは失敗や困難、主への不満が出る時もあった。それでもなおでも主の約束は確かです、主は揺らぐことがない方ですと信じ続けていく、固く立ち続けていく、行動を伴う信仰をしていく、その時に主は義なるものとして強めていってくださるということです。今日最後の3つ目のポイントは、信じて私たちは義とされます。そのことを3つ目のポイントとしてお伝えしたいと思います。信じて義とされるんだということです。ここにいる皆さんお一人一人はもうイエス・キリストを信じておられる方が大勢おられると思います。またオンラインで礼拝を聞いておられる方々も多くの方がもうすでにイエス・キリストを信じておられると思います。しかし私たちは葛藤します、失敗します、弱さを抱えます。アブラハムも一緒でした。しかしそれでもなお彼は食らいついて約束を信じ続けていったわけです。そして主はアブラハムのその姿を義とされていきました。今日の私たちはイエス・キリストが来てくださった以降は、このイエス・キリストを信じていくときに私たちはただ恵みによって義とされていきます。しかしイエス・キリストを信じてますというだけではなくて、固く立っていくこと、そして行動を伴う信仰で信じ続けていくこと、踏み出していくこと、それが大切です。私たちにとって踏み出すとはどういうことでしょうか。それは御言葉を読み祈っていくこともそうですし、この状況の中でも福音を伝え続けていくこともそうですし、諦めずに家族に伝え続けていくことかもしれません。で、聖書に書いてあります。ここのローマの4章の17節にですね、こう書いてあるんですね、私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その御前で父となったのですと。19節には、彼はおよそ100歳になる自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めてもその信仰は弱まりませんでした。死んだも同然だというまで書かれているのに、死んだも同然のものが主にある意味あがなわれて、そこから多くの素晴らしい栄光が表されていったわけです。ここにいる私たち一人一人もある意味罪に死に、力のない弱いものかもしれませんが、しかし死を信じ続けていくときに、私たちを通して命が生み出され、私たちを通して救われる方々が起こされていく、私たちを通して主の栄光が表されていくということを信じていきましょう。それが天を見上げていくということです。この創世記15章の5節6節の先ほど、星を数えられるなら数えなさいというふうにあったのを思い出されるでしょうか。星を数えられるなら数えなさいって、2回数えなさいと出てきますけれども、実はこの数えなさいという言葉と、また15章の6節にあります、義と主が認められたっていう、この認めるっていう2つの言葉は、ある意味似た言葉、同じような言葉、全く同じ単語ではないですけど、同じような言葉として使われています。最後にちょっともう一度15章の5節6節の子に戻ってメッセージ閉じたいと思いますが、創世記15章の5節6節の、創世記15章の5節のところ、さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさいのこの数えなさいと、15章の6節、アブラムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められたの、この認められたの2つの単語です。彼の義と認められたの、この認められたは数えるというふうに訳すこともできる言葉なんですね。逆に使うこともできるわけです。アブラハムに対して星を数えられるなら、認めなさいというか数えなさいという言葉と、それが彼の義と認められた、数えられたと訳すことが両方できる、ある意味入れ替え可能な単語がここで使われています。私たちは天を見上げていくときに、アブラハムが天を見上げたときに、ああ主は素晴らしいお方だ、途方もないお方だって、何億何千億個という星があるわけですよね。もう数えることができません。主の恵みは素晴らしい、 主はなんと素晴らしいお方だということをアブラハムは天を見上げて思っていたわけです。しかし実は同じように6節、主は彼の義と認められた、イエス・キリストを私たちが信じていくときに、主を私たちが信じていくときに、まるで私たちが天を見上げて、ああ主は素晴らしいというあの星空を見るように、主ご自身も私たちを見て、ああ、あなたは素晴らしいと言ってくださるということです。あなたには無限の可能性があり、ああ、あなたは十分素晴らしいものだと言ってくださるというんですね。それはただイエス・キリストゆえです。私たちが天を見上げて、ああ主は素晴らしい、主は素晴らしい、主の約束は素晴らしいというのと同じように、主は私たちご自身をまるで私たちが天を見上げるように見てくださるんだということです。ちょっと難しく言ってるかもしれませんが、私たちが天を見上げるように主ご自身も私たちを同じように見てくださってるんだということを覚えたいと思います。ただ単に主は私たち一人一人を、あ、義なるものがとか、クリスチャンが一人いる、二人いる、三人いるとかじゃなくて、私たちはイエス・キリストの血潮ゆえに、その復活ゆえに、私たちには本当に素晴らしい可能性が開かれている、そして本当にこの素晴らしい恵みを受けているんだということを覚えていきたいと思います。あの天の星空というのは、主の素晴らしさや私たちの可能性、私たちから生み出されている霊的素晴らしさを見ているだけではなくて、ある意味私たち自身でもあるということです。本当に素晴らしい主の恵みを私たちは受けていっています。私たちはこの主を信じ続けていく、立ち続けていく、そして行動を伴った信仰をしていく、そのことを改めて今日覚えていく必要があります。主は私たちには足らないところもたくさんあるかもしれませんが、しかしイエス・キリストゆえに今日も私たちを義なるものと言ってくださいます。義なるものとして私たちはどのように歩んでいるでしょうか。私たちは本当に正しく歩み続けていく、失敗や弱さの中でも主を信じ続けていく、その必要があります。今日最後にこれから祈っていきたいと思いますが、それぞれで主の前にまず出ていきたいと思います。今どのような葛藤があるでしょうか、弱さがあるでしょうか、もしかしたら罪があるでしょうか。いや、主を信じているけれども固く立てきれてないなとか、もしくは行動が伴ってなかったな、そのように思われる方があるでしょうか。もしそうであれば、今主の前に悔い改めていきましょう。アブラハムは何度もへり下って悔い改めていきました。何度も祭壇を築いて祈り続けるものでした。ここにいる私たちもこのコロナ禍やさまざまな試練の中でいきますけれども、しかし、本当に主を信頼し続けていきましょう。今しばらく自由に祈っていきましょう。ありのまま主の前に出ていきたいと思います。